オカルトエンカウンターズ、オカルトを推理する、ボリューム31、妖怪パート2。妖怪のお話をパート1から続けているんですけれども、このパート2では鳥山石燕という画家のですね、ガズ百鬼夜行という図鑑図集があるんですけれども、そこからの妖怪をピックアップして語っていきたいと思います。
はい、まあ一部でもの、パート1でも述べた、まあ、日本におけるね、いわゆるその妖怪っていうものがね、こう図像化された、まあ図像化された妖怪のイメージの、まあいわゆる原点というかバイブル的な作品なんですよね。
はい。
これ江戸時代に作られた。
そうですね。
はい。
続きまして語っていきたいと思います。
前回は、
小玉天狗。
そう、天狗ですね。
はい。まで話しましたので、次は山彦ですね。
またこれは聞き覚えのある単語ですね。
はい。
はい。
山彦も山の彦、彦根の彦ですね。山彦は日本の妖怪、各地に伝わるが多くは山の神やその眷属の性格を持っているというところで、この鳥山石燕のガズ百鬼夜行の山彦は
これなんでしょうね、ちょっと不思議な獣ものですね。
そうですね、ちょっと見たことない獣ものですよね。
山のですね、ちょっとこう山頂の飛び出たところにですね、ちょっとちょこんとコミカルに座って、
はい、
なんかやれやれという感じの、わかりますかね、こう手を、こう手のひらを上にクイッと上げる。
はい。
やれやれポーズをしてますよね。
そしてこう、遠近感がちょっとよくわからないんですよね、
はい、
パースが。これ、この手前の木から感じると、めちゃめちゃ巨大じゃないのっていう、人間ぐらいあるんじゃないのって感じもしますよね。
でもまあ見た目はなんかちょっとこう、小動物っぽい。なんでしょうね、これちょっと、犬のチンっていう犬種にちょっと似てる気がするんですけれども、はい、
そうですね、はい、そしてまあ水木しげるさんが山彦を描き直すとまた別のキャラになるんですけれども、
これはですね、一本足で着物、浴衣みたいな着物を着ていてですね、
蓑をかぶってんじゃないですかね、
はい、
これは、
はい、蓑をかぶった出っ歯の男の子なんですが、なぜか足が一本というですね、
はい、唐笠小僧とミックスされてんじゃないかっていうね、なんかちょっと変わったキャラになってます。
まあこれはおそらく水木先生独自のアレンジということなんですかね。
そうですね、ちょっと元のね絵からは変わっちゃってますよね、
はい、はい。
山や谷の斜面に向かって音を発した時、それが反響して遅れて帰ってくる現象を山彦が答えた声、あるいは山彦が引き起こした現象と考え山彦と呼ぶ。また樹木の霊、小玉が答えた声と考え小玉とも呼ぶっていうね、これ小玉と一緒じゃないかっていうね、
事象がパート1で説明、ね、解説した小玉と、まあ、ほぼやってること一緒ですし、山彦と小玉って、どちらも同じ意味ですよね。
そうです。これはきっと、東と西で呼び方が違うから、別々の幽霊になったとかっていうパターンですね。
確かに、ちょっと西の妖怪っぽいですね、こちらは。
はい。これこういうキャラ的な立ち位置って、いろいろありますよね。海外でもザ・スーサイド・スクワットっていうジェームズ・ガンの名作があるんですけれども、
はいはい、
それで拳銃のプロフェッショナルで筋力があってうんぬんって言って、
はい、
最初に紹介した後に次の仲間はって言ったら拳銃が得意で筋骨隆々でって言って名前だけ違って同じキャラじゃないかっていう
かぶってるぞっていうね
そういうネタがあるってことは多分海外でもあるってことですよね、はいはい、
ですね。
鳥取県鳥取市では山中に住む呼ぶ子または呼ぶ子鳥というものが山彦の声を発すると考えられていた。高知県では昼夜問わず深山で突然恐ろしい声が聞こえる怪を山彦という。西日本に伝わる妖怪の山わらし、和漢三才図解にある妖怪の山子と同一視されることもあり、木の霊が山彦を起こすと考えられたことから木の中に住んでいるという妖怪のまた別のキャラがいいんですよね。方向とも同一視された。百怪図鑑、ガズ百鬼夜行などの妖怪画集にある犬のような姿の山彦は、これはその元の方向 をモデルにしたんじゃないかというふうに考えられている、
はい、この方向というですね、これ木の中国の精霊らしいのですが、これはですね、頭だけ毛のない猿のようなビジュアルになっておりますね。
そうですね、なんか猿なんじゃないですかね、多分わかんないですけど、
これでももしかしたら先ほどの石燕のちょっとこうコミカルな獣のこう源流なのかもしれないですね、
はい、そうですね、この石燕さんがそれを聞いたり。